るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月3日非核化に対する北朝鮮の姿勢について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
1月29日にチジェロン中国の北朝鮮大使ですが、チジェロン大使が北京で記者会見を行いました。1月16日に北朝鮮の国防委員会が発表した重大提案について改めて北朝鮮の立場を説明いたしました。1月24日にはニューヨークで国連代表部の新孫穂大使が同様の記者会見を行ったばかりでありますので、今北朝鮮は1月16日の国防委員会重大提案について非常に力を入れて強調しているということになろうかと思います。もちろん北朝鮮は韓国がこの国防委員会の提案をすぐ受け入れるとは考えていないと言っていると思います。しかしそれにもかかわらず何回もですね韓国に対して呼びかけているということは、おそらく彼らが3つの提案と呼んだ、まず第一に誹謗中傷をやめる問題、第二に米韓の合同軍事演習を中止する問題、3番目に朝鮮半島の非核化を実現する問題、こういう問題について韓国側と協議しようという、そういうことだと考えられますので、そろそろ北朝鮮が提案している3つの問題についてですね、韓国側と協議したいという、おそらくは軍事当局者会談というものを提案していくその可能性が非常に高いということになろうかと思います。仮に北朝鮮がそういう会談を提案してきた場合、韓国がそれを受け入れて開催に応じるかどうかという大きなその際の基準になるのは、北朝鮮が非核化に向けて真剣な態度を取っているかどうかということになろうと思います。その点で興味深いのは、ごく詐称というべきではありますが、しかし、少しずつ北朝鮮の姿勢に変化が見られる。非核化に向けての北朝鮮の姿勢に変化が見られることが注目されるであろうと思います。北朝鮮は昨年2013年の初頭1月23日にはですね、外務省声明を通じて、朝鮮半島の非核化は終末を告げたんだと宣言をいたしました。そして、朝鮮半島の非核化に関する問題について、国際社会と協議する意図がないと断言したわけであります。しかし、その後北朝鮮の姿勢は180度変わりまして、6月16日の国防委員会の重大談話で、 朝鮮半島の非核化は、金日成主席と金正日総書記の遺訓であると、まあ、初めて言うようになりました。まあ、遺訓であるからには必ず実現しなければいけないという位置づけになったわけであります。まあ、その後、9月18日に中国で六者会合の共同声明を記念する国際会議が開催されまして、まあ、そこに金慶元外務第一次官が出席して、まあ、演説を行いましたが、まあ、その金慶元演説の中でも朝鮮半島の非核化は金日成主席と金正日総書記の遺訓であるということが、まあ、強調されたわけであります。このように態度に変化が見られてきたわけですが、まあ、さらに今年2014年に入って、まあ、北朝鮮の姿勢には変化が伺えると言ってよろしいかと思いますが、まあ、それは1月16日の国防委員会重大提案にはですね、核化が金日成あるいは金正日の遺訓であるというそういう言葉がありませんでした。これはアメリカ側がかなりすでに死去した指導者の遺訓ということだけを強調していることへ反発がありましたので、その辺を考慮して言わなくなったかということが一つは考えられます。そして1月16日の国防委員会の重大提案では、朝鮮半島の非核化は民族共同の目標であるという言い方が初めて登場しました。それまで北朝鮮は朝鮮半島の非核化は北朝鮮の政策目標であるという言い方をしておりました。この北朝鮮の政策目標であるとすると、その目指すべき非核化というのは韓国の非核化ということになります。しかし、今は民族共同で非核化を行う、それが目標だと言い出しましたので、これは北朝鮮の非核化もそこに含むということが言えるであろうと思います。さらに1月29日のチジェリョン大使の記者会見では、朝鮮等の非核化は同時行動によって実現させると。南北の同時行動によるという言い方がまた初めて登場しました。ここにも韓国のみならず北朝鮮の非核化というものが示されるようになりますので、これが明確なコミットメントとして近いうちに出てくるかどうかが現在注目されると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は2012年に行われた日朝政府間協議とその後の動きについてご説明します。日朝政府間協議課長級予備協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。2012年8月29日から31日、中国の北京において、日朝政府間協議、課長級予備協議が開催されました。同協議では、2008年の日朝実務者協議以来、4年ぶりとなる日朝政府間協議の開催に向けて、日朝の担当課長レベルで、実務的で率直、かつ突っ込んだ議論を実施しました。その結果、より高いレベルでの日朝政府間協議をできるだけ早い時期に北京で開催し、日朝双方が関心を有する事項を議題として、幅広く協議する方向で調整することとなりました。お互いこの予備協議での議論を持ち帰り、報告し、いわゆる大使館ルートで調整していくこととなりました。日朝政府間協議では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。 2012年11月15日から16日、モンゴルのウランバートルにおいて、日朝政府間協議が開催されました。同年8月に開催された課長級予備協議での議論に基づいて開かれ、真剣かつ率直に協議を行いました。日朝双方が関心を有する諸懸案について、日朝平壌宣言にのっとって、日朝関係の前進を図るべく、幅広い意見交換を真剣な雰囲気の下で行いました。拉致問題についても、突っ込んだ意見交換を行い、これまでの経緯や、それぞれの考え方についての議論を踏まえた上で、さらなる検討のため、今後も協議を継続していくことで一致しました。また、拉致の疑いが排除されない方々の件についても、日本側から提起し、議論を行いました。日朝双方は、この協議が関係改善に向け有益であったとの認識のもと、できるだけ早期に次回協議を行うことで一致し、そのための実務的な調整は、いわゆる大使館ルートを通じて行うこととなりました。日朝政府間協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。2012年11月に開催された日朝政府間協議を受け、2回目となる日朝政府間協議を2012年12月5日と6日に北京において開催し、日朝双方が関心を有する諸懸案についてさらに議論を深めるための協議を行うこととなりました。しかしながら、同年12月1日、北朝鮮より人工衛星と称するミサイル発射の予告があったことを受けて、第2回日朝政府間協議を延期せざるを得なくなりました。以上、2012年の日朝政府間協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんと、拉致被害者、増本留美子さんの中学校同級生の、メイソン S. 元子さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月に収録したものです。市川修一さんと増本留美子さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で一緒に拉致されました。それではお聞きください。
修一元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの放送、ふるさとの風の短波放送を修一が聞いていてくれることを願ってお話しします。修一が留美子さんと吹上浜海岸に夕日を見に行き、失踪してしまった34年前に大捜索した当時のことが今でも鮮明に浮かんできます。本当に辛かった。地獄のどん底に突き落とされた思いでした。韓国に亡命していた北朝鮮元工作員の証言で、周一たちが拉致され北朝鮮で生活していることが分かったとき、我が家の中に希望という大きな光が差し込んできた思いでした。周一の生存を喜び、みんなで泣いてしまいました。周一たちが北朝鮮にいると分かっていても、なかなか救出できない現状に焦りと憤りを感じます。必ず救出し、会える日が来るまで戦い続けていきます。周一が勤めていた電電公社も、当時、社を挙げて捜索に協力してくれました。 今でも当時の校舎の人たちに会うと、周一のことを心配してくれて、周一さんの帰国をみんな待っていますよ、と温かい声をかけてくれます。被害者家族は救出を願って全国各地で戦っています。日本の国民の皆様方も被害者を返せと声を上げてくれています。周一の同級生の花村薫ちゃんも、高山浩ちゃんも、周一たちと一緒になって、兄ちゃんたちと一緒になって戦ってくれています。本当にありがたいです。最近、政権も変わり、日本政府も総理大臣、拉致担当大臣、そして全閣僚と共に拉致問題解決のために取り組んでくれています。北朝鮮当局は拉致問題に耳を傾けないばかりか、国際社会の警告を無視し、核実験、ミサイル実験を行い、国際社会から孤立を深めていっています。そのために北朝鮮の国民は食料不足で苦しんでいるのです。北朝鮮当局が早く目覚めて国際社会の一員となり、仲良くしてほしいと強く願っています。5年前に自宅も店舗も取り壊し、自宅を新築しました。周一の部屋も用意してありますよ。周一が知っている自宅の周りに残っているのは、桜の木と池のある庭ぐらいかな。山間部に囲まれた田舎町、夏は木々の間から吹いてくる涼しい風の中での生活。周一もこの風景を覚えているよね。一刻も早く周一たちを救出し、家族が楽しく生活のできる日の実現を目指し戦っていきます。絶対に希望は捨てないでください。体を大切にしてください。必ず救出します。兄ちゃんより。
続いて、メイソン S. 元子さんからのメッセージをお聞きください。
早いもので私たち同級生は今年、還暦を迎えます。50歳の時、卒業後初めて学年の同窓会を開催しました。実はその2、3年前から同窓会までには、ルミ子さんたちが帰国できるよう、同級生で署名活動など街頭で始め、ルミ子さんのご両親やご兄弟にお会いしたり、お電話でお話をしたりする機会も多くありました。しかし、残念ながら解決できず、現在に至っています。北朝鮮と日本を隔てる青い海と青い空をイメージし、願いが叶い、ご家族の方々が再会できる日を夢見ながら、私はブルーリボンを10年以上作り続けています。また、ルミ子さんに代わって、毎年母の日は、ルミ子さんのご自宅にお伺いし、お母様にお花を届けていますよ。その度に、ルミ子さんが直接渡せなくて残念ですね、と言うと、ルミ子が帰ってくるまで元気でおらんとね、とおっしゃるお母様。解決できない長引くこの拉致問題に悔しい思いで悲しくてたまりません。
市川修一さん、増本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんと、増本ルミ子さんの同級生のメイソン S. 元子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 3 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。